愉快だ宇都宮、宇都宮市がお送りする宇都宮インフォメーションです。今日は田野栄一宇都宮市総合政策部広報官にお越しいただいています。田野広報官、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
こちらこそ。
さて広報官、いよいよ4月から大型観光イベントデスティネーションキャンペーンが始まりますね。
そうですね。
ね、
デスティネーションキャンペーンは JR6 社による国内最大級の観光キャンペーンです。
はい。
栃木県では平成11年以来19年ぶり2回目になります。
はい。
4月から6月の期間中は市内でも様々な観光キャンペーンが展開されます。
はい。今市内でもたくさんポスターが貼られていて、
ね、
かなり盛り上がっていますけども、もう国内一斉に PR されるということですよね。
そうですね。
本当に楽しみですね。
はい。宇都宮には餃子、ジャズ、カクテル、自転車、大家、それから美味しい農産物など、
はい、
たくさんの観光資源があります。
ねえ、他にも宇都宮には隠れた魅力たくさんありますよね。
はい。
それではこのディスティネーションキャンペーンに合わせて、さまざまな取り組みが宇都宮市でも行われていくわけですが、今後どんなイベントが開催されていくんでしょうか。
はい、そうですね。まず今回の DC に合わせまして、宇都宮版の DC パンフレット、
はい、
あ、これ、
はい、
内緒の宇都宮を作成しました。
お、デザインがものすごく、
そうですね、ここに書いてありますように、私たちのちょっとディープな宇都宮を紹介、3人娘さんが紹介してくれてます。
はいはい。この3人はもうそれぞれちょっと変わったコスチュームを着ていますけども。
そうですね。
何かイメージされてるんですか。
見ると分かると思うんですけど、はい、左側餃子、
本当
スーちゃん、
スーちゃんっていうんですね。
スーちゃんですね。真ん中がジャズ子、
ジャズ子
、はい、
あの衣装がこうカクテルの、
そうですね、
イメージした感じですけど、
はい、そうですね。で右側が、
はい、
チカちゃん、
大家の一子ですかね、
はい、
このワンピース
は、
はい、
この3人娘が、
はい、
このパンフレットではDC期間中の宇都宮動物園ナイトツアーなどの特別企画ツアーや大家エリア全体のマップ、本当は内緒にしたいカフェ6000など宇都宮の魅力がたくさんここで掲載されてるんです。
内緒にしたいカフェ6000、
そうですね、
本当にあの宇都宮の隠れた魅力がたくさん詰まってるという感じで、
はい、
タイトルもいいですよね。
そうですね。
はい、ぜひこの期間中にいろんな方に手に取っていただきたいパンフレットです。広報官、このパンフレットはどこで手に入れることができるんでしょうか。
はい、駅の観光案内所やロマンチック村、そしてオリオン通りにある宇都宮のアンテナショップ宮カフェなどで配布してます。
本当にあのイベント、さまざまなイベントがこのパンフレットには載っているかと思うんですが、はい、このイベントについて詳しく教えていただけますか。
はい。まず大谷地区、大谷地区では4月1日から大谷街道沿いにウェルカムガーデンを設置します。
はい。
色とりどりの花と大谷石が訪れる方をお出迎えします。それから大谷景観公園では4月いっぱい岩肌をライトアップしまして、皆さんを幻想的な世界に誘います。
はい。
そして大谷資料館では特別に夜間にオープンするナイトミュージアムを4月1日から10日まで開催します。それからその大谷の洞窟の地底では大谷石にプロジェクションマッピングを映し出す美術館デジタル掛け軸が楽しめます。さらに、
はい、
ゴールデンウィーク期間中の4月28日から5月13日には大谷地区とロマンチック村などを周遊する宮観光周遊バスも運行されます。
これからゴールデンウィークに入ります。本当に多くの方にこの期間に来ていただきたいなと思います。宇都宮市中心部でもイベントがあるそうですね。
あ、そうです。こう JR 宇都宮駅前の餃子像、
はい、
ご存知ですよね。
はい、はいはい。
そこは期間限定で装飾をするんです。
あ、
それで皆様をお出迎えします。
この期間限定の、
そうです、
何か形になるんですね。
そうですよ、内緒ですからね。
あ、 その機会にならないとわからない。
そう、内緒の宇都宮です。
あ、なるほど。
それから宇都宮タワーが4月28日から5月31日の間に色とりどりにライトアップされます。それとバンバ広場、こちらについては5月11日から13日に国際コンペで金賞を受賞した日本酒やクラフトビール、餃子などが楽しめる宮の酒フェスが開催されます。そして餃子ジャズカクテル店で共通で使えるチケットを市内の41宿泊施設で販売します。このチケットは2000円で2300円分の利用ができるものになっているんです。
300円
そうですね、
なっています。
はい、
大谷のような、まあ、ここでしか見られないような景色があったり、
はい、
あと市内中心部に行きますと夜まで楽しむことができるおしゃれなスポットが多くありますよね。
ありますね。
宇都宮だからこそというような魅力、本当にたくさんありますね。
ぜひ観光で訪れていただいた皆様にはこの機会に、
はい、
宇都宮だからこその魅力を楽しんでもらって宇都宮のファンになってもらいたいですね。
はい、
そのためにも、
はい、
私たちみんなで、
はい、
おもてなしの心を持ってお迎えしたいと、そういうふうに思っています。
そうですね、はい、この栃木デスティネーションキャンペーンの情報につきましては宇都宮観光コンベンション協会のホームページに特設ページが開設されています。詳しくはこちらをご覧ください。はい、さて広報官、話は大きく変わりますが、宇都宮市では公共交通を使いながら誰もが安心して便利に暮らし続けられる街づくりというのを取り組んでいらっしゃいますよね。
はい、宇都宮市では50年先それから100年先も安心して便利に暮らせる魅力あふれる街になるように取り組んでいます。
はい、
そのためにそれぞれの地域で買い物や病院など自立した生活が送れる地域拠点を作って、その地域拠点同士それらを公共交通のネットワークで結ぶネットワーク型コンパクトシティの形成を目指しています。
はい、
その基軸となるのが定時制速達性に優れた LRT です。3月20日に国から工事施工の認可がおりました。
はい、本当に交通未来都市宇都宮の実現に向けてさまざまな取り組みが今動き出しているところですね。
認可を受けましたからね。
はい、
LRT 整備に向けまして本格的な工事などの事業が開始されていきます。
LRT が運行することで街の見え方、また私たちの暮らし方変わっていきそうですね。
相当変わると思いますよ。
なんかどんな風に変わるのかもう想像すると今からワクワクしてきます。
多分そうだと思いますね。
その他の取り組みもあるということですが教えていただけますか。
はい、まずはバス事業者の方と連携しながらバスの利便性を向上させるためさまざまなシステムを導入するとともにバス路線の再編に向け市では検討をしているところです。
具体的にはどのようなことを行っているんでしょうか。
市民の皆さんがバスをより使いやすくなるように平成29年3月去年の3月ですね、
はい、
バスロケーションシステムを導入しております。
はい、
これはスマートフォンはい、などでバスの到着時間が分かるものですね。
もう手軽に見ることができるようになったわけですね。
そして今年3月下旬になりますけれども JR 宇都宮駅のバス停にバス接近表示器が設置されます。
はい、
これは路線バスの到着時間をお知らせする電光掲示板8台がそのバス停に設置されるんです。
ああ、到着時間が分かると
分かるんです。今どの辺にいるかなんてね。
あ、そこまで分かるんですね。
そうですね。で、今後 LRT が開業することによって LRT 運行でちょっと重なったバス路線、
はい、
これを
そうですね、重なってくるところがありますよね。
はい、これを今まで運行していなかったエリアに振り分ける、そんなことも市では検討しております。
ああ、じゃあ LRT が運行することで路線バスの充実にもつながるということですね。
そうですね。
はい、ただ普段生活するには地域内での移動手段っていうのもやっぱり重要になりますよね。
そうですね。少し自宅から離れたスーパーとか病院に行きたいと思ったり、その時自転車がちょっと遠いな、
はい、
そうバス通ってない、
うん、そういうところもありますよね。
で今日は家族にも頼めない、そんな状況もありますよね、
はい、そういった方はどうしたらいいんでしょうか。
そこで電話で予約すれば自宅に迎えに来てくれるデマンドタクシー、タクシーなどによって地域内を移動できる地域内交通を市郊外部全13地区15路線に導入しています。乗ったことありますか。
ないです。
私はあるんですけど。
あ、本当ですか、はい、予約制というのはいいですね。
いいですね、
はい、
で料金ですけれども300円から500円程度にしております、
とても安いですね。
そうですね。
あとは乗り合いで、タクシーを利用したいという方もいらっしゃいますよね。
いますね、
高齢者などの移動手段を持っていない方皆さんにとっては便利に使うことができそうですね。
高齢者一人で移動できるっていうことになれば、
はい、
じゃあ今日はどこかに行ってみようかっていうことになれば、はい、外出機会が増えると思うんですよね、
はい、
そうすると活力が生まれて、
はい、
健康寿命これも伸びるんじゃないかと期待されております。さらにこの地域内交通とバスなどの公共交通の連携を強化して利便性を向上させていくっていうのを市では検討しております。
その他にも市で公共交通の充実に取り組んでいることがあるそうですね。
はい、皆さんは多分バスやタクシー電車などの公共交通に乗るときはお金やそれからバスカード、スイカなどで支払っていますよね、
はい、
でこの支払いがどの公共交通に乗っても一つの IC カードでスムーズに乗り継ぎができたらこれは便利ですよね。
便利です。やっぱり電車に乗るときとバスに乗るときでこの IC カードが違うっていうのがちょっと手間だったりもするんですよね。
そうですね。そこで現在宇都宮版の公共交通の IC カードの導入に向けて、まあ、公共交通の乗り継ぎ割引、これも含めまして市では今検討しております。
ああこれは便利になりそうです。未来の宇都宮の公共交通ネットワークが充実したら市民に限らずこれから宇都宮にいらっしゃった観光客の皆さんにとってもすごく便利に移動できるようになりそうですね。
そうですね。皆さんが快適に生活できるようこれからもネットワーク型コンパクトシティの実現に向け事業を進めていきたいと市では考えております、
はい、LRT を含めた宇都宮の公共交通の詳しい情報はベルモール1階フードコート北側に開設している交通未来都市宇都宮オープンスクエアで見ることができます。また LRT 事業に関する特設ホームページ u-movenext.net や Facebook も展開していますのでぜひこちらもご覧ください。引き続きラジオを聞いている皆さんからの質問も受け付けていますのでお気軽にお寄せください。本日の出演は住めば愉快だ宇都宮の田野見栄一広報官でした。田野見広報官ありがとうございました。
ありがとうございました。
住めば愉快だ宇都宮、宇都宮市がお送りする宇都宮インフォメーションでした。
住めば愉快だ。